青空 FM 第86回目のひとり会、そして私パーソナリティのホルテから、今回は技術書店16の話ですね。私ホルテが、ひとりサークルなんですけど、やっている青空プロジェクトというサークルの新刊の話と、あと技術書店16のオンラインマーケットで新刊のページっていうんですかね、特集ページに上がっている新刊をいくつかピックアップして、紹介というか、それを魚にちょっと喋っていこうかなと思っております。一人会なので自己紹介をしておきますと、私ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっておりますが、ポッドキャストを、聞いていただいているこのポッドキャストを含めていろいろやっているものです。詳しくはツイッターのプロフィールかなんか見ていただければ、ポートフォリオとかに飛びますので、よろしければそちらをご覧ください。それでは、まず技術書店、青空プロジェクト、私のサークルですね、青空プロジェクトの新刊、IT エンジニアとして生きる技術についてご紹介というか、お話をしていきたいと思います。まず、どんな本か、どんな内容の本なのかっていう話をしますと、何か特定のトピック、例えばアウトプットをとか、インプットをとか、技術、なんかプログラミング言語ですね。Python とか C 言語とか、Java とか、あるいはなんかソフトスキル的なコミュニケーションとか、メンタルみたいな、何かのテーマ、トピックに特化した内容ではなくて、広く浅くって感じですね。IT エンジニアとして生きる上で重要なことをご紹介する本っていうものになります。で、ここで重要なのは、あくまでも紹介であって、IT エンジニアとしてこれをやらなきゃいけないとか、やってないのは IT エンジニア失格みたいな、なんかそういう強制とか、なんかラベル付けっていうんですかね。そういう押し付けをしようっていう気は毛頭ないです。全然やってなくても構わないと思いますし、むしろなんか、なんていうんですかね、自分の道を行くみたいな人はそれはそれでかっこいいと思いますので、なんか右に習えじゃないですけど、こういうことをやった方がいいよっていうよりは、こういうことやってるけどどう思うぐらいの感じですね。なので、私、ホルテはこう考えるけど、あなたはどうですかっていう問いかける。あるいはそれに対して気づきや学びを得てもらうっていうのが目的の本になります。ああ、確かにそうだよねとか、あ、この発想はなかったなとか、この観点なかったなとか知らなかったなって、もし思ってもらえて、最近読んだ本でこんなことが書いてあったんだけどさ、みたいな感じで話のネタにしてもらえればこんなに嬉しいことはないっていう感じの本になります。で、具体的にじゃあどういう話を書いているのかっていうと、だいたい7個ぐらいかな書いていて、まず IT エンジニアとして最も重要なことは、それから技術力、マインド、インプット、アウトプット、コミュニケーション能力、問題解決力っていうのを主に書いています。で、本当はキャリアや目標っていう部分も書こうと思って、箇条書きには書いてたんですけど、紙の本を書き上げた時に、なんか問題解決力で50ページ、52ページかな、表紙入れて、目標としていたページ数になってしまって、満足して入稿したら、キャリアや目標について書いてなかったということに後から気づき、なんか無視してもよかったんですけど、書いたのに、掲げているのに書いていないのもちょっと詐欺っぽいなと思い、電子版のみのおまけとしてキャリアや目標についてもちょっと書いています。で、紙の本を書いた人はじゃあ読めないのかっていうとそんなことはなくて、紙の本を買うと電子もついてきますので、もしキャリアや目標についてちょっと読んでみたいなと思う方は、紙の本でも電子でもどっちでもいいんですけど、買っていただければ、私の思うところではありますけれども、読めますので、ぜひそのあたりも興味があれば見ていただければなと、お手に取っていただければなと思います。じゃあ、どんな人向けなのかっていうところなんですけども、タイトルとか、ここまで喋った説明した内容から、若手 IT エンジニアとか、なんなら、新卒の方とか、そういった経験が浅い方向けかなと思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、先ほども申し上げた通り、気づきであったりとか、自分になかった観点とか、話のネタにしてほしいって思いで書いているので、世代に関わらず、すべての IT エンジニアを想定して執筆しています。で、IT エンジニアって一応書いたんですけど、社会人、特に重要な、一番重要だと思う点は、社会人 なんなら人生においても重要かもしれないので、まあ、自分は IT エンジニアじゃないんだけどな、デザイナーなんだけどな、みたいな人も、もしよかったら、興味があればお手に取っていただければなと思います。で、もちろんなんか若手の方の方が学びや気づきが多いっていうのはあるかもしれませんが、まあ、私と同世代だったりとか、年上の方でも新たな気づきを得たり、逆に自分の経験からちょっとこの観点は違うかなとか、これ書くんだったらもっとこういうのあるよとか、そういう異なる意見っていうのをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないので、まあそういった気づきだったり、こう考えるなって思ってもらえることが目的なので、どんな人向けかと言われると全世代の IT エンジニア向けになりますね。で、もし共感していただいて、あるいはなんかこれはちょっと違うなって思うとか、もっとこっちの方がいいんじゃないか、自分ならこう考えるみたいな、まあ、そんな感想とかご意見があれば、ぜひハッシュタグ、シャープ IT エンジニアとして生きる技術をつけて、SNS など、まあブログでも何でもいいんですけど、ネット上に放流していただければ、大変嬉しいと思っております。このハッシュタグを通して様々な考えや意見、感想が飛び交って、それがさらなる気づきや学びになることを心から願っているといった次第になります。ここまでは一応概要としてブログだったりとか、あとは技術書店とかブースですね、の販売ページにまあ書いてあることを補足しつつ読み上げたって感じではあるので、まあ、せっかくポッドキャストで中身を話すってことなので、各章にもちょっとずつ触れていけたらなと思うんですが、まずは第1章ですね。IT エンジニアとして最も重要なことは何かという話を書いています。でもここでは何かっていうのは言わないので、ぜひ会場なり、まあ電子版だと立ち読みできないので、あれなんですけど、もう興味があれば会場でちょっと立ち読みしていただいて、なるほどと思ったらちょっと詳しく読むためにお手に取っていただければなと思うんですけども、結構僕はこう思うよみたいな話を知り合いの IT エンジニアと飲んだ時に話をしたら、それそうだよねっていう、まあある種の納得というか同意をしてもらえたので、まあ、そんなに奇抜な話じゃなくて、そうだよねってなる話ではあると思いますし、まあひょっとしたら世代によっては、それなのって思われる方もいらっしゃるかもしれない感じですね。で、結構これは私、ホルテの経験から来るものではあるので、まあそのあたり、先ほども言ったように若手の方はまあ経験が少ないというか、そういった事象を見聞きしていないというのもあって、あまり納得とというか、なるほどと思われる方はいないかもしれませんが、逆にそれが学びや気づきになっていただければいいなと思っているので、もしよかったら、ちょっと煽りにも似たタイトルでは、タイトルというか章ではあるんですけども、気になる方がいたらぜひ手に取っていただければなと思います。次が2章目が技術力になりますね。やはり IT エンジニア、インフォメーションテクノロジーなので、テクノロジー技術力っていう面は外せないかなと思って一章を書いています。じゃあどういうことを書いているかっていうと、結構基本的なところから書いていて、そもそも技術力って IT エンジニアにとって必要なのみたいなところから、まあ必要だとしたらどんな技術が必要なのかとか、じゃあいっぱいあるけどどの技術やったらいいのとか、どうやって学ぶべきかとか、まあこのあたりインプットとちょっと被る部分はあるんですけども、まあそのあたりの話をしています。技術力って一口に言っても本当にいっぱいあると思っていまして、この2章で書いている技術力のトピックっていうんですかね、項目をちょっと上げてみると、プログラミング、ウェブ、モバイルアプリ、データベース、インフラやクラウドコンピューティング、セキュリティ、デザイン、機械学習、組み込み、ソフトスキル、開発手法。これも思いつくまま書いたんですけど、多分もっと IT エンジニアっていう区切り範囲で言うといっぱいあると思うんですよね。で、なんか、どれが必要でとか、どれも必要でとかっていうよりも、自分のいる業界に合わせて、あるいは役職や立場ですね、に合わせて必要なものを伸ばしていくというか、得得していく、習得していくっていうのが必要なのかなと思います。多分これは IT エンジニアに限らないのかもしれないですけど、まあ仕事でも趣味でもどっちでもいいんですけど、その界隈で必要なものであれば習得していく、学んでいくっていうのは必要な姿勢ですかね、マインドだったりする部分なのかなと思っております。で、次がマインドですね。このマインドっていうのは マインドセットとか考え方っていう意味に近い意味のマインドですね。でよくプログラマーの三大美徳として怠惰、短気、傲慢というのを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、 IT エンジニアという役割ではこの3つだけではちょっと足りないと言いますか、ベクトルが違うかなと思います。もちろんプログラミングを中心にやる方だったらプログラマーの三大美徳なのでこの3ついいという方もいらっしゃるかもしれないですけども、 IT エンジニアっていう枠フレーミングで考えてみるとプログラマーよりはやっぱりもうちょっと範囲が広がりますので、もうちょっとこう汎用的なと言いますか、マインドとして重要と思われるものは変わってくるのかなと思っています。それでは具体的にどういうマインドがいいかっていうのはここでは言わないんですけども、まあ一つこれが重要かなというのを挙げて、それについて、メリットデメリットだったり、なぜそれが重要なのかっていう話を書いているので、もし自分 IT エンジニアに向いてんのかなとか、どういう人が向いてるんだろうみたいな、一つの例え話じゃないですけど、例として見ていただければいいかなと思っております。で、その次がインプットに関してですね。よく IT エンジニア、まあプログラマーとかエンジニアってずっと勉強しなきゃいけないんでしょうとか、業務外でもプライベートでも勉強しなきゃいけないんでしょうっていう話を見聞きされる方もいるかもしれませんが、そもそもインプットが必要なのかという、まあ、必要性の部分からちょっと考えていってみて、まあ、自分にとって必要だなと思えばやっていけばいいかなっていうような流れの章になっております。じゃあ具体的にどうすればいいの、どうやればいいのっていう意味でインプットのやり方っていうのも広く浅くではあるんですけども、いくつかサンプルを挙げていますので、そのあたりも気になったらぜひ読んでいただきたいなと思いますし、何かその勉強法だったりとか、インプット、そうですね、学び方、読書法みたいなものをもっと深く学びたいなっていうものがあれば、まあそれぞれこういうことをやったらいいんじゃないかとか、これを見たらいいんじゃないかみたいな、ちょっと具体的な話もいくつか挙げていますので、興味があればぜひ見ていただければなと思います。で、次がアウトプットですね。インプットしたらアウトプットっていうのはまあセットとよく言われますが、こちらもアウトプットってじゃあどういうものがあってどういうふうにやっていけばいいのかっていうのをいくつか種類というかやり方ごとに分野って言った方がいいんですかね。まあそれごとにまとめて章立てをして説明をしています。でまあそのブログだったりとかなんか技術同人誌だったりポッドキャストだったりまあいろいろあるアウトプットを紹介した上でじゃあどういう効果があるのかっていうのを最後に簡単に書いていますので、まあ、興味があるものがあれば、ぜひやっていただければなと思いますし、あこういう効果があるんだなっていうのを、もし思っていただけたら、自分がやりたいこと、やってみたいこと、やってみたら楽しいと思えたことを中心に、ぜひやっていただければなと思います。で、その次は、コミュニケーション能力ですね。コミュニケーション能力っていうと、まあ、ソフトスキルの一部なのかなと、今自分でも思ったんですけど、まあ、今回はその中でもコミュニケーション能力っていうのにフォーカスして一章書いています。まあ、よく一昔前ですかね、聞いたのが、プログラマーって人と会話しないで済むから、黙々作業できるから、プログラマーになりたい、IT エンジニアになりたいみたいな話があったりもしたかと思うんですが、まあ、そのあたり含めて本当かなどうなのかなって部分と、あとはじゃあどう学んでいけばいいのかとか、もうちょっとこう具体的なメソッドだったりとか、あとはその、なんていうんですかね、ちょっと気をつけるだけで良くなるよみたいなアドバイスじゃないんですけど、まあ私、ホルテがやっている工夫みたいな話をいくつかつらつらと書いているので、ちょっとコミュニケーション能力自信ないんだよなとか、何かちょっとした改善方法ないかなみたいな考え、お悩みをお持ちの方がいたらぜひ読んでいただきたいなと思える章になっています。そして最後が問題解決力ですね。まあ、これも IT エンジニアだとよく聞く話なのかなと思って取り上げてみたんですけども、まあ、そもそも問題解決力とは何なのかっていうところで、問題を解決する流れっていうんですかね。こういうふうにやってみたらいいんじゃないかみたいな話とか、じゃあ問題解決力っていう力、スキルを高めるにはどうしたらいいのか。っていうのを最後にちょこっと書いている感じです。これも 他の章も多分そうだと思うんですけど、結構一章インプットとかアウトプットとかで一章書いてるんですけど、これだけで一個の本がおそらく欠けてしまうぐらいの、なんていうんですかね、ボリュームがあるというか、いろんな意見がある話ではあると思うので、まあこれも本当に冒頭で述べた通り、一つの意見、考えだと思って読んでいただければいいかなと思いますし、まあ繰り返しになっちゃって恐縮なんですけど、違うなぁとか、あ、同意するなぁとか、もっとこっちの方がいいなぁとかあれば、ぜひハッシュタグ、IT エンジニアとして生きる技術をつけて、インターネット上に流してもらえれば嬉しいかなと思っております。最後におまけですね。付録としてキャリアや目標についてもちょこっと書いております。まあ、これ電子版のみなので、紙の方には書いてないんですけど、まあ、もし読みたいなと思ったら、紙買えば、先ほども申し上げた通り、紙の本買えば電子版ついてきますので、厳密に言うとダウンロード可能なだけで自動でついてくるわけではないんですけど、ダウンロードできますので、興味ある方はぜひ読んでいただければなと。電子版をダウンロードして読んでいただければなと思います。でこれはキャリアについてっていうのと目標っていう形で簡単にではありますけども、ぜひ読んでいただければいいかなと思います。あと、どんなことを書いているかっていうと、まあ、あまり中身を読み上げるというか喋ってしまうと楽しみがなくなってしまうというのはあるんですが、まあ、キャリアについては、なんていうんですかね、道として考えるみたいなところで、まあ、最近そういう本を読んだっていうのもあって影響されたのもあるんですけど、どういうキャリアパス、道、方向性みたいなところを進んでいけばいいのか、どう進めばいいのかみたいな話を簡単に書いていて、目標についてはそうですね、過去にワンストップ目標設定っていう目標に関する合同誌に寄稿したことがあるので、まあ、そっちとちょっと被っちゃってる部分もあるんですけども、まあ、こっちも目標っていうものにとらわれすぎないでどうしていけばいいのか、みたいなことを簡単に書いていますので、もしご興味があればぜひ電子版ダウンロードなりお買い求めになって読んでいただければなと思っております。内容としてはこの7章プラス電子版のみのおまけって感じですね。一応これで本文48ページかな。まあ後書きとか著者紹介なんかも含んでいるので、厳密にその48ページ文字でびっちり埋まっているっていうタイプの本ではないんですが、今回特にプログラミングに関する本でもないですし、なんか図とか絵とかを入れる余裕もなかったというか、きっかけもなかったので、結構文字だらけの本になってしまったので、まあ、なんか前編通して読むと疲れるなって人は気になる章をちょっとつまみ食いというか、さらっと流し読みする感じでもいいのかなと思っております。IT エンジニアとして生きる技術としてはこんな感じですかね。ここまでの話を聞いて、どうすれば手に入るのか、どこで手に入るのかって気になった方は、ぜひ技術書店ですね。技術書店のサイト、ポッドキャストの関連リンクのところにリンク貼っておきますので、そちらをご覧いただいたりですとか、あとは技術書店自体は5月25日土曜日から6月9日までの期間で技術書店16として開催されていまして、この期間、まあこの期間以降でも買えるんですけど、オンラインマーケットで電子版が買えますし、5月26日日曜日ですね、11時から17時の期間はオフライン開催ということで、池袋で、リアルイベントっていうんですかね、技術同人誌の即売会っていうものを、頒布会っていうものを行いますので、紙の本が欲しいよって方は26日日曜日に池袋まで来ていただければいいですし、電子でいいよ、電子がいいよって方は、オンラインで開催している技術書店のオンラインマーケットの方を覗いていただければ、25日の何時ですかね、10時ぐらい ?11 時ぐらいから一斉に販売開始になると思いますので、そちらからご購入いただければなと思います。あんまりいないと思うんですけど、技術書店のサイトで買うの嫌だなって方は、ブースの方でもご用意しておりますので、リンク貼っておきますので、ブースから買いたいよって方は、同じ時間ぐらい、技術書店のマーケットと同じぐらいにオープンしますので、そちらからご購入いただければなと思います。ちなみに青空プロジェクトとして、オフライン開催で配布するサークル配置の場所は、コ13、かきくけこのコ13になります。会場のマップで言うと、出口 に向かって立っていただいて、右後ろ後方ですね、出口とか企画展示の近くの島の真ん中あたりのスペースになりますので、今回はお隣さんを見たんですけど、あんまりなんていうんですかね、この分野だな、テストだなとか、コトリンだなとかっていう感じはあまりなかったので、まあ雑多なジャンルの島かもしれないので、まあ一通り出口に向かって歩いてきていただいて、出る前に、お帰りの前に立ち寄っていただければ嬉しいなという感じの場所になっておりますので、よろしくお願いいたします。もっと詳細に絵とかイラストで場所見たいよ、サークル配置の場所見たいよって方は、こちらも関連リンクに新刊のご案内のブログ記事を貼っつけておきますので、そちらの方からご覧いただければ、サークル配置の場所を書いてありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。では私ホルテの新刊の話はここまでにして、義勇書店のオンラインマーケット、まあ、収録時点なので5月21日の夜時点にはなっちゃうんですけど、の新刊で気になったものをいくつかピックアップというか、魚にちょっと喋っていければなと思っております。これから紹介する本は、一応関連リンクにリンク貼っておきますので、あ、それ面白そうとか、読んでみたいなとか、気になるってあったら、関連リンクから飛んでいただければ、義勇書店のオンラインマーケットの方で詳細見れますので、よろしければご確認ください。まずは、サークル、メグチャンネルさんですね。E-15 で、義勇書店16の新刊になります。自分で作る AI キャラと、その第2部、キャラを動かす編ですね。自分で作る AI キャラと、自分で作る AI キャラ第2部、キャラを動かす編の2部を登録されていました。他の方もあったかもしれないんですけど、私が気になったのはこの2冊ということで、ちょっとピックアップさせていただきました。どちらも500円で、紙とセットだと800円ですかね。あ、会場で買うと800円なのかな？まあ、電子だと500円っぽいですね。で、本書は、トーキングヘッドアニメ3というものを改良して、キャラクターの大きさを自由に選択できるとともに、リアルタイムで動かす手法について解説していますということです。これ第2部のキャラを動かす編の方ですね。トーキングヘッドアニメ3っていうのは初めて聞いたんですけど、なんでしょうね。モデル、LLM のモデルとかではなさそうですが、アニメーション系のミドルウェアか何かですかね。っていうあたりも含めてちょっと気になります。前後してあれなんですけど、自分で作る AI キャラの、まあ第1部っていうんですかね、無印の方は、ローカル LLM でキャラクターを持つということなので、これは伝わる人には伝わると思うんですけど、ロックマンエグゼのペットみたいな、ナビって言ってたかな？みたいな、まあ、いわゆるパーソナル AI みたいなやつですね。を作ると言いますか、連成すると言いますか、なんて言うんでしょうね。まあ、透過効果の必要はないんで、コンピューターのリソースさえあれば作れるとは思うんですけども。まあ、そういったものを身近に用意できる世の中になったという感じになるんですかね。2000年代初頭からすると、20年ぐらいですか。15年、20年ぐらい経って、ようやくパーソナル AI が現実のものになってきたかなというところで非常に気になっている本になります。ちなみにここで取り上げている本の順番ですが適当です。義勇書店16のオンラインマーケットで新刊特集のページを開いて、これも後でリンク貼っておきますけど、オンラインマーケットの新刊特集を開いて、上から順番に見ていって開いた順に見てってるんですけど、なんか Chrome の都合なのか何なのかわかんないですけど、タブが順不動になってたんで、なんか別に押してる順とか、上から順番とかではなくて、アットランダムに取り上げていっている感じになります。では、次の本を行くと、サークルは、これはカッパでいいのかな？川の童子の童かな？で、カッパ書房さんですかね。サークル配置は市の22になってます。これ今更ですけど、あれですね、皆さん、オフライン参加の方はですね、ここまでは。まあ、2サークル目なんですけど。確かオンラインのみの方は、カタカナだった気がするんですけど、まあ、ひらがなの市の22、さしすせその市の22なので、おそらくオフライン参加されるんじゃないかなと思います。で、本のタイトルの方が、エンジニアのための日記駆動仕事術。日記で回す仕事とアウトプットのループという本になっております。こちら気になったのは、日記駆動っていうのが なかなか聞いたことないなっていうのと、まあアウトプットに関係するということで、まあ、先ほど自分の本でも取り上げましたけど、どんなことを書いているのかなと思って気になった次第になります。説明は、エンジニアが仕事を効率的に回し、しかもそのログがアウトプットのネタ帳になる日記駆動仕事術と、そのネタ帳を存分に活用したアウトプットのノウハウを余すところなくお伝えしますとのことです。やはり日々の仕事を成長の糧としてインプットとし、アウトプットすることで成長のループをぐるぐる回すっていう、なんか僕も似たようなこと書いたんですけど、そういったことが説明文として書かれていますね。さっきの本ページ数言わなかったんですけど、この本は66ページで電子紙ともに1000円みたいですね。電子と紙のセットもあるようです。まあ本当は目次とか中身についても触れていきたいんですけど、まあそれやりだすと多分昔やったサークル読み上げみたいな感じで、この回がめちゃくちゃ長くなるし、編集も大変になるんで、このあたりにしておきますけど、日記駆動仕事術気になりますね。結構デザイン、表紙のデザインが、何とは言わないですけど、どっかで見たことあるような感じのデザインで、非常に、なんて言うんでしょうね、いいですね。好きです、こういうデザインセンス。では次の本ですね。サークル名が熊本義人社さんですかね。義人社は技術の義に人に、この社は校舎の社だったかな。で、熊本義人社さんですね。サークルスペースは課の13。かきくけこのかですね。ひらがなのか。こちらもひらがなのかなので、おそらくオフライン参加されるのかなと思っています。これ毎回この話してて、ひらがなとカタカナの定義が逆だったらあれなんですけど、まあ少なくともオンラインマーケットでは買えると思うんで、すいません、間違ってたらそっちで買ってください。で、本のタイトルとしては、英語ガチ勢エンジニアになる方法ということで、英語を学ぶ系の本ということで、ちょっと目について取り上げてみた次第になります。で、ちょっと概要の方を読んでいきますと、本社は本気で英語上級者、かっこガチ勢、を目指す人に送る英語学習法の本ですということですね。よくある TOEIC 対策だけに言及した本ではなくて、 TOEIC 対策はあくまで通過点、読者の方にはもっと上のレベルを意識してもらうことを念頭に置いているということが書かれています。 TOEIC より上となるとどういったレベルになるんでしょうかね。まあ、TOEIC、L&R、TOEFL、IBT、英検1級等などにの英語試験対策についても解説ということで、なんか日常会話ができるよとかそういうレベルをイメージしたんですけど、もっと難しい、TOEIC より難しい試験もできるようになるっていう感じが目的、ゴールの方になるんですかね。まあ、あとは英語教材について書かれていたりとか、この著者の方が現在英語学習に活用している英語ニュース番組やメディアの情報についても詳細に書かれているということで、なかなか気になると言いますか、参考になりそうな感じですね。基本的にはあれなんですかね、読み書きなのかな。でもTOEICやるってことはリーディングとかも必要だと思うんで、読み書きだけでもないのかもしれないですね。注意点としては、画期的な勉強法や時短勉強法に関する情報は一切含まれていないと。楽して英語を話せるようになりたいという要望にお答えできる内容にもなっておりませんということなので、まあ当たり前ですけど、何かしら勉強しようと思ったらそれなりの苦労はいるってことですね。まあちょっと正直効率のいい勉強法とかコツとかを知れたらいいなと思って開いたんですけど、まあガチで本当に上級者ガチ勢を目指す人向けということで、まあ興味があればぜひ熊本義林社さん課の13ですね、見てみるといいんじゃないかなと思います。次がサークル名プログ社、サークル配置がさの17、こちらもひらがなのさしすせそのさなので、オフライン参加されるサークルさんだと思います。本のタイトルがゆるっと始める誤導エンジンゲームプログラミング4オンラインゲーム編ということで、シリーズ4冊目ですかね。誤導エンジンというのは GODOT と書いて誤導、最後の T は発音しない感じの読み方をするゲームエンジンなんですけども、こちらなんか自分の会社、所属している会社で社内勉強会があった時に 確か五道だったと思ったんですけど、これを紹介している人がいて、まあ、それが気になったというのと、単純にゲームプログラミングの本が気になったのでちょっと開いてみたという感じなんですが、今回は4冊目ボリューム4ということで、オンラインゲーム編ということで、具体的にはどういうオンラインゲームなんですかね。 MMO とか MO とか、もうちょっとこうゆるっとつながる系のオンラインゲームとかいろいろありますが、そこまでは書いてないですが、情報の動機のやり方や考え方が知りたいって書いてあるので、リアルタイム性が強いゲームなんですかね。積んであるんですが、ユニティはやろうかなと思って技術書店で本を買ったことがあって、まあ、ちょっと五道も気になるのでこれも読んでみたいですね。積み本が増えるやつ。ページ数が236ページ。すごいですね。まあ、1500円から1800円ほどするんで、それもやむを得ないというか、当たり前というか、納得の厚さとお値段ですね。気になります。次のサークルさんが、楽しい高学生活を送る会さん。サークル配置は、うの10。う10ですね。あいうえおのう。こちらもひらがななので、おそらくオフライン参加されるサークルさんだと思いますが、本のタイトルが会社大爆散、残った人、辞めた人、アメリカに行った人ということで、もうこれタイトルに惹かれましたね。会社大爆散もそうなんですけど、残った人はともかく、まあ辞めた人もともかく、アメリカに行った人っていうのがなかなかこうグッときてハッとくるような感じで、ざっと見るとまあこの三部立てというか、第一部残った人、第二部辞めた人、第三部アメリカに行った人で、留学と書いてありますが、まあ、アメリカで就職したってことなんですかね。まあ、アメリカのエンジニア文化とか、あとは、扶養宣告、まあ、要はレイオフってやつですかね。あまり日本だと聞かないですけど、まあ、実際、倒産して仕事を失った、職を失ったという人の話は、日本でも聞いたことがあるので、そういった部分なのかもしれないですね。アメリカの大学院生活って書いてあるんで、どっちかっていうと働くというよりもアメリカで学び直すっていう方が強いのかもしれないですね。気になります。こちらも118ページ厚いですね。あ、技術書店が初めてというか、書室ではなくて義書博10で出た本の、まあ、技術書店で出すっていう形みたいですね。紙、電子両方あって、まあ、お値段800円から1000円ということで、こちらも非常に気になります。これあれだな、気になりますって言って、まあ、今回昔はね、技術書店サークルチェックという仕組みがありまして、まあ、そのチェック数を見て、頒布というか印刷ですね。印刷する紙の部数を決めていたりしたんですが、最近はこのチェックするっていうのが、あまり可視化されないというか、そういった部分があって、お気に入りっていう機能に変わっちゃったからですかね。2018年、19年ぐらいはサークルチェックっていうのがなかなかいくつかな、みたいな感じであったりしたんですが、まあ、こうやって気になる本を見ていると、サークルチェックというか、お気に入りに入れておきたくなってしまいますね。まあ、そんな余談は置いといて、次のサークルさんが S3 でポックさん。S3 でポックさんですね。サークル配置が C16、サシスセソの C の16ですね。こちらもひらがななので、おそらくオフライン参加されると思われます。本のタイトルがエンジニアのためのファシリテーションハンドブックということで、まさにファシリテーションという言葉に惹かれて見てみたんですが、ファシリテーションする上でこれだけは抑えたいというポイントをコンパクトにまとめましたということで、主にエンジニア向けのファシリテーションに関する本ということで、ソフトスキル系の本ってなかなか珍しいというか、あまり数はない。まあ、どうしちゃってプログラミングですとか、あるいはハード系基盤だったり、L 値化だったりみたいなところが多い技術書店ではあるんですが、技術書店というよりは技術同人誌界隈はそうなのかな。中にはこういったファシリテーションだったりとか、振り返りですとか、あとは VPOE だったりとか、まあそういった ソフトスキル、あるいは役職、マネジメント系の本なんかもちょいちょいあって、僕もマネジメントに興味があるんで、気になった本を買っているんですが、その中でこのファシリテーションハンドブック、気になりますね。こちら、38ページで、紙電子ともに750円と、まあまあ、ちょっと、相場よりはお高めなのかな。まあ人によるんですかね。中身がもしかしたらカラー印刷ですとか、表紙が凝ってるとか、いろいろあるのかもしれないですし、単純に刷った部数が少ないとかもあるのかもしれませんが、まあそれでも気になる本になりますね。逆に38ページぐらいだと読みやすいというか ハードルが低く感じて、さっと買ってしまいそうな感じがしてしまいますね。まあ便宜上相場という言葉を使いましたが、別に相場、芸術同人誌の相場なんて存在しないので、なんか誤解をされてしまった方がいたら大変申し訳ない。誤解されるほどこのポッドキャストを聞いている人が思えないっていう話は横に置いておいて。まあ自分の本なんで好きな値段つけて、10ページ1万円だろうが、100ページ50円だろうが、好きな値段で頒布すればいいんじゃないかなっていうのが全然あるっていうのは前提の上で、あくまで私個人がそう思ったというだけっていうのは注釈として付け加えておきます。では次ですね。こちらは、まあ、気になったというより知り合いのサークルさんの本なんで宣伝がてら紹介って感じなんですけども。サークル名がオース屋さん。オースっていうのはオーセンティキフェーションのオースですね。AUTH で屋台の屋でオース屋さん。サークル配置がケの06。ケ06。かきくけこのケの06ですね。みんな大好き。大須屋さんでおなじみの大須屋さん。大須屋さんでおなじみのって言っても大須屋さんって言ってるだけなんで 何にもおなじみ感がないですけど、まあ有名なサークルさんですね。で、今回は大須認証ではなくてパスキーのすすめということで、パスキーに関する本ですね。まあ、この技術書店のサイトもパスキーに対応してますし、最近だと Google アカウントとかもパスキーになってたような気がしますね。まだまだ ID、パスワードのところが多い中で、パスキーはセキュリティって言うんですかね？区分的にはちょっとわからないですけど。まあ、最近流行りであるパスキーについて解説しているあたり、さすが大瀬谷さんというか、わかってる、トレンドをわかっているなという感じがします。まあ、ぶっちゃけ僕もパスキーわかってないです。何のことやらさっぱりって感じで パスワードと何が違うのっていう感じですが、パスキーはパスワードに代わるより簡単でセキュアな認証方式ということで違うということで、これがわからない私ホルテはパスキーの勧めを買って勉強した方が良さそうですね。まあ、何か自分が実装するっていうことはあまり業務ではないケースが多いんですけども、個人でやる場合ですね。特に私の場合は技術同人誌書いているので、まあ、何かサーバーサイドコトリンで、じゃあパスキーやるにはどうしたらみたいな時の基本の木として、こういった大瀬さんの本が非常に役立っておりますというか、助かっております。いつもお世話になっております。というわけで、宣伝兼ねた紹介でした。次のサークルさんが、コピペテックさん。コピペテックですね。ポプテピピックではなくて、コピペテックさんですね。サークル配置が、サ19。サの19。サシスセソのサに19ですね。こちらもひらがなのサなので、オフライン参加されると思われます。気になる本のタイトルですが、IT 謎解きゲームブック、符号に囚われた現実ということで、これがタイトルでビビッと来てしまった。まあ、謎解きが好きっていう単純な話なんですけど、まあ、それに IT をつけたというところで、一昔前、フラッシュ全盛期を一昔前と言ってしまうのがもうおっさん仕草なのかもしれないですが、まあ、いわゆるポイントクリック型といいますか、フラッシュの脱出ゲームみたいな、昔懐かしい、しかもゲームブックですからね。ゲームブックなんてもう90年代ぐらいですか？ 80 年代ぐらいですか？ドラクエだったりとか、ドラゴンボールとかもあったのかな？まあ流行ったゲーム、アニメなどのエンタメ作品のゲームブックっていうのは昔よくあった覚えがあります。まあといったところで気になって見てみたんですが、プログラマーの方はできるところまで頑張って自力で解いてみてください。プログラマー以外の方でもヒントを見ながら楽しく解いていけると思いますということで、まあ、IT というのは基本的にプログラマー、プログラムを知っているというか、 プログラム前提ということなのかもしれないですね。どんな謎解きかっていうと、パズルっぽい謎解きは存在しません。IT 知識を使った謎解きのみとなっています。で、この作者の方は、リアル脱出ゲーム、プロジェクトコールド、CTF、キリドー15さんかな?ちょっと間違えていたら大変申し訳ない。読み慣れないというか見たことがない名前の方なんですが、おそらく謎解き系の方なんですかね。まあ、こういった謎解き脱出ゲームみたいな話でよく私が聞く会社団体っていうと、まあ、スクラップさんという SCRAP ですかね。スクラップさんというところの脱出ゲームがよくアニメとか漫画とかとコラボしたり、ゲームもあるかな?コラボして脱出ゲーム、リアル脱出ゲームですね。やられているのを見かけるんですけども。まあそのあたりの関係なのかどうかちょっとわからないですが、まあそういったところにインスパイアされて作った IT 系の脱出ゲームということで、謎解きゲームですね。脱出じゃないですね。本から脱出っていうのはなんか、一休さんが屏風から虎を出すみたいな感じになっちゃいますね。謎解きゲームということで。こちらもまあ26ページということで、サクッと楽しめそうな感じで、非常に気になりますね。もう気になりますしか言ってないんですけど、まあ気になった本をあげてるから当たり前なんですけど、こちらもぜひちょっと会場で見てみたいと思います。では次のサークルさん。ボンブファミリアさん。ボンブファミリアさん。カタカナですね。こちら、ス52で、カタカナのスで、カッコオンラインって書いてあるんで、まあ、カタカナの方はやっぱりオンライン参加のみ、オフラインの会場にはサークル参加されないということのようですね。本のタイトルとしては、無能な IT エンジニアのための100の教訓ということで、こちら非常に気になりました。無能な IT エンジニアというのが、まあ、具体的にちょっと自分も無能だよなってやっぱ思うところはありますし、まあ、具体的にじゃあどういうところが無能で、それを直すというのも変な話ですけども、カバーするための教訓というのがどんなものなのかというところで、また表紙のセンスがいいんですよね。いわゆるお辞儀ハンコっていうんですかね。承認品質確認作成と、Excel 方眼紙っていうんでしょうかね。Excel のセルってデフォルトでは横に長い、横長のセルになってるんですけど、あえてその列ですよね。列の幅を行の高さと同じにすることによって方眼紙チックにして、まあ、セル結合だったりとか枠線形線かによってドキュメントらしい見た目にするというのが今もあるんですけど、昔懐かしの日本企業だけなんですかね、海外にあるかどうかわかんないですけど、よくあったものなんですが、まあ、それをインスパイアというかまんまそれをスクショしたかのような表紙になっておりまして、そしてお辞儀ハンコと先ほど言ったのは、まあ、先ほど言った承認品質といった枠にハンコが押してあるんですけども、ハンコが承認の、一番左側が承認になってるんですけど、そのハンコに向かって品質確認作成のハンコが45度ぐらいですか?左に傾いてお辞儀しているという。これはでも最近聞くようになったですけど、昔からあったんですかね。私がいた某 H 系列のSIR ではこういった文化はなかった。ハンコを押す文化はあったんですけど、お辞儀をするっていうのはなかったんですけども、まあ、そういったところが気になってついつい開いてしまったという本なんですが、こちら概要としましては、人並みの技術力もなく仕事では成果もなく学歴も誇れる職歴もない筆者が IT エンジニアとして IT 業界で生き残り続けられている教訓をまとめたものですと。周囲の人たちより劣っている場合でも、どうにかして IT 業界でエンジニアを続けるための内容になっています。まあ、結構自分の自己評価というんですかね。自己評価として無能だと思う方が、IT 業界で実際に飯を食っていく、生き残っていくためにやっていることを、もう本当に100個あるのかどうかはわかんないんですけど、教訓になっているということらしいですね。まあ、ただ注意点として、本書を読んでも無能でなくなったり、優秀なエンジニアに成長することはありません。また、IT エンジニア向けの書籍なのに、技術的なお話は出てきません。ということで、まあ、例えば、リーダブルコードじゃないですけど、読みやすいコードだったりとか、何かアルゴリズムだったりとか、まあ、そういったプログラミング的な、いわゆる IT 系、テック系の内容というよりも、ソフトスキルの方が、 多いんですかね。ざっと目次を見ると、そうですね、やはりソフトスキル系の話が多そうな感じがあります。考え方だったり、コミュニケーションだったり、プレゼンテーションだったり、まあそういった部分のソフトスキル的なところがメインな感じがしますね。ちょっと目次が長くて全部は見てないんで、他がどうかはちょっとわからないんですが、これも非常に気になります。ページ数276ページ。すごいですね。100の教訓ということで、100個ありそうですね。しかも電子版、まあ電子参加、オンライン参加なんで電子しかないんですけど、500円ということで、本当にこの値段でいいのかと思ってしまうような感じの価格帯、ページ数ではありますが、こちらもちょっと、まあ電子だけなんでね、ちょっと立ち読みとかできないとは思うんですけど、まあ公開されている情報を見て、まあでも500円だったらポチっちゃうかな、ポチろうかと思います。まあ今回特に全サークル読み上げるみたいなアホなことはやってないんですが、自分の本の紹介より、他のサークルさんの紹介の方がやはり長くなっている。まあ冊数が多い、サークル数が多いから当たり前っちゃ当たり前なんですけど。ですね。昔はこれを全サークルやってたのが狂気じみているなと自分でも思います。まあそんな余談は置いておいて、次のサークルさん行きますと、三本屋さん。三本屋。三本がカタカナで、屋台の屋で三本屋さん。オセアさんリスペクトなんですかね。まあ、全然書けなかったら本当に申し訳ないんですけど。こちらのサークルさんは、お15。おの15。あいうえおのおに15で、おの15ですね。ひらがなのおなので、オフライン参加、会場にサークル参加されるサークルさんだと思います。そして気になった本のタイトルが、パンジャンドラムを自作する本。パンジャンドラムご存知ですかね。おそらく名前知らない人でも動画は見たことある、あるいは画像を見たことあるって人はいるかもしれないんですけど、これは、なんて形容したら伝わるんですかね。音声でパンジャンドラムを形容するって難しいですね。まあ、ホイールが2つついて、円柱の両端にホイールがついた、車輪がついた構造をイメージしていただければわかりやすいんですけど、まあ、それに、当時はロケットモーターって言ったんですかね。第二次世界大戦中のイギリスが開発した失敗兵器、ネタ兵器と呼ばれているので有名なものなんですけど、まあ、ロケットのような火薬ですかね、によって推進力を得て、そのホイール車輪が回転して転がっていって、相手の陣地だったりとか、あるいはバンカーですかね、みたいな、コンクリートの壁みたいなものにぶつかって自爆して、それを破壊するための兵器という、コンセプトではあったんですけども、まあなんか見た目ちゃんと動きそうに見えて、実際動かしてみたら動くわけないよねって感じだったっていうので、有名な本なんですが、まあそれを作ろうという、自作するという本で、表紙に自作したと思われるパンジャンドラムが載っているんですが、サイズ的にはどれぐらいですかね ?15 センチ ?30 センチはないかなってぐらいの。まあミニチュアな感じですね。まあこれで1分の1サイズだったら、すげえなって感じ、すげえを取り越してやばいなって感じなんですけど、なので非常に気になりますね。本の概要説明には、自称括弧自称世界初のパンジャンドラム×秋葉原の初グラビアも満載ということで、この表紙が先ほど申し上げたように作ったパンジャンドラムを街で撮っている写真なんですけど、言われてみると確かにラジオデパートかなっていう文字が見えるんですよね。秋葉原と言われれば確かにっていう感じの本で、いやー非常に気になります。まあ、こちら、フルカラー、グラビアっていうことで、まあ、フルカラーの20ページということで、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。非常にネタというか、話題の、話の種、話題としては気になりますね。こちら、まあ、オフライン参加されそうなので、ちょっとこれも現地で読んでみたいなと、見てみたいなと思います。お次のサークルが、レモンの木文庫さん。レモンの木文庫さんですかね。レモンは漢字ですね。難しい字ですよね、レモン。で、木は木材の木ですね。に文庫。文庫本の文庫。で、レモンの木文庫さん。レモンの木文庫さんですね。サークル配置が、背11、背の11。さしすせその背に11ですね。ひらがななので、オフライン参加されるサークルさんかと思います。またこれが気になる本のタイトルで、つい開いてしまったんですが、ホチキスで、二の腕が筋肉痛になった。 青木優子の楽しいコピー本制作機にということで、ホチキスで二の腕が筋肉痛になった原因がコピー本の制作ということだと思うんですけども、一体何部何ページって言った方がいいんですかね、まあ何ページかける何部だったのか非常に気になります。この青木優子さんというのがサークル主さんなんですかね。あ、小説家青木優子によるコピー本の制作記録って書いてあるんで、本業は小説家の方なんですかね。なぜ技術書店というか技術同人誌と一瞬思ってしまいましたが、特に小説家の方と言われると、コピー本の制作記録と言われると確かに技術同人誌だなという感じはしますね。初出のイベントが文学フリマ東京3838となっているので、文フリってやつですかね、名前しか聞いたことないんですけど、まあ、そこで出したものを技術書店でもということのようですね。こちらちょっと間違っていたら大変失礼というか炎上ネタになってしまうかもしれないんであれなんですが、表紙がロボットのイラストなんですが、まあ、ちょっと生成 AI といいますか、ステーブルディフュージョンなどで生成したかのようなロボットの絵ですね。あまりイラスト描く方で AI のような綺麗な絵を描きますねっていうのは何の褒め言葉にもなっていないような気がしてしまうんですが、本当に綺麗なイラストで、タイトルに惹かれたっていうのはもちろんあるんですが、表紙のイラストというかロボットのこの絵にもグッとくるものがありますね。結構スターウォーズというかファミコンのロボット、あれはなんて名前だったかな、スマブラにも出てるんですけども、まあそんなようなデザインのレトロな感じのロボットで、レトロフューチャーっていうんですかね、非常に個人的に刺さるデザインですね。こちらもちょっとこれコピー本なのかな、まあでも文振りに出してるぐらいだからコピー本ではないんだと思うんですけど、まあちょっと現地でオフライン会場で見てみたいと思います。あと3サークルなので最後まで聞かれるつもりの方はもうしばらくお付き合いください。次のサークルさんがシカルの地さん、シカルの地さんですね。シカルの地っていう、あれは形容詞って言うんですかね、接続詞、ちょっとわかんないですけど、っていう言葉の意味合いなんですかね。ひらがなでシカルの地さんというサークルです。サークル配置が絵の11ですね。あいうえおの絵です。こちらもひらがなの絵なので、オフライン参加されるサークルさんだと思います。気になったタイトルが、光る動くミニチュア PC ということで、ミニチュア PC に LCD を組み込んだ事例、使用したパーツを紹介していますということで、モノクロ印刷って正し書き、注意書きがあるんですけども、まあ、光ってるところは多分モノクロでもわかるような気がしなくもなくもないので、それはともかくとして、ミニチュア PC っていうのが個人的にピンときたというか引っかかった部分で、マイクロ ATX だったかな、マザーボードの企画で、いわゆるその小型 PC っていうんですかね、小さめのサイズの PC 向けのマザーボードの企画だったかながあるんですけども、ミニチュア PC っていうのはちょっとあまり聞いたことがなくて、ただ実際に動くと書いてあるし、まあ LCD を組み込んで電源もある前提だと思うので、おそらくパソコンとして使えるものだと思うんですよね。いわゆるフィギュアとかっていう意味のミニチュアではなくて、本当に小さいがパソコンとして動作する PC を光らせてみたみたいな感じですね。これはいわゆるゲーミングっていう表現ではなく、光ると書いてあるあたりが個人的に好きなポイントでもありまして、技術的にどうなのか、どうやっているのかっていうのも気になるんですけども、まあ、そのあたりのセンス含めて非常に気になったサークルさん本になりました。次のサークルさんが、これちょっとサークル名が難しいというか正しい読み方がわからないんですけども、ボーデンさんか、VORDEM と書いて、ボーデンかボーデンさんかというサークルさんになりますね。サークル配置が、O16、あいうえおのおに16で、ひらがなのおなので、こちらもオフライン参加されるサークル参加と思います。そして気になった本のタイトルが、ソ連の三進数コンピューター、キリル文字というかロシア語。この場合ソ連語というのが正しいんですかね。キリル文字のアルファベットではないのか。そもそもキリル文字という表現が正しいのかもちょっと今自信がなくなってきたんですけど、この ロシア語の表記がわからないんですが、まあ、三進数コンピューターについて書かれた本ということで、もう概要が、なんていうんですか、シンプル、かつ直球ストレートで大好きなんですけど、1959年開発されたソ連の三進数コンピューターの本です。原文まま。ということで。第二次世界大戦から14年後に開発されたソ連の三進数コンピューターということで、現状、フォン・ノイマンですかね、が開発したコンピューターというのが今一般的に普及しているノイマン型、ノイマン式と呼ばれるのが現状のコンピューター、パソコンの方式なんですけど、こちらは二進数なんですよね。01でデータを表すというものになっているんですが、三進数コンピューターというのも研究開発、まあ実際開発もされていたとは思うんですけど、されていて、ただまあ、どういった理由かはちょっと忘れてしまったんですが、メジャーというかデファクトスタンダードにはなり得なかったというものであるというのが私の認識というか知識なんですけども、まあそれはアメリカの話だったのかな、イギリスでもあったのかなぐらいの感じで、ソ連っていうのがちょっと聞いたことがなくて、非常に気になったものになります。また、ソ連だからってこともないんですけど、赤い表紙かなと思ったら、白い表紙に黒い文字で、シンプルな表紙。まあ、これで実際に印刷された本が赤かったらちょっと笑っちゃうんですけど、まあ、ソ連だから赤っていうのは完全に偏見というか、あれかもしれないんですが、まあそこ含めて気になったという本になります。こちらも現地でちょっと見てみたいですね。というわけで、ラストのサークルさんが、ウラマスさん。ウラマスさんですね。アルファベットの大文字で、URAMASU で、ウラマスさんです。サークル配置は、か20。か20。かの20ですね。こちらが、先に本のタイトルをお伝えした方がいいですね。グリームでリアルワードを作ろう。カッコチャレンジ編。グレイムかな?グリームかな?ちょっと、エリクサーに詳しくないのが、露呈してしまうのが大変申し訳ないんですが。一冊目が、グリームでリアルワールドを作ろうという本がまず気になりまして、二冊目が、エリクサーへのいざない、ライブブック超入門という本が、同じサークルさんのエリクサー関係の本ですね。で、気になったというところで、まあ、ぶっちゃけて言うと、この青空編もよく聞いていただいている、水流さんという方のサークルさんなんで、宣伝兼ねて紹介しているというのがぶっちゃけたところなんですが、エリクサーへのいざないライブブック超入門は、ギリ書店16の新刊ではなくて、書出はギリ書店15になってますね。まあ、何か書き直したか、追記したかなんかで、ギリ書店16の新刊として出ているのか、何なのかちょっとわからないのですが、まあ、こちらと、先ほど言ったグリームでリアルワールドを作ろうという本ですね。で、まあ、エリクサーはエリクサーで興味があるといえばあるんですが、それより何より気になったのが、ふざけるな。たかがリアルワールド一つ、グリームで作ってやるっていう、このね、ガノタホイホイな、さすが水流さんっていう感じの帯、煽り文句。これは、一般的な本で言えば、なんて言うんですかね、宣伝用の帯の紹介文っていうんですか?よく、誰々推薦みたいなところに書かれているような内容になっているんですけども。あ、これでも位置的には裏表紙になるのかな。まあ今見ている画像が最後の6枚目の画像ですかね、になるので、表紙ではないのかもしれないですけど、まあ、これを見た瞬間、紹介せねばなと思ってしまいましたよね。ちなみに1ページ目、おそらく表紙だと思うんですけど、表紙には、見せてもらおうか。新しい関数型言語、グリームの性能とやろう。ということで、某彗星というか、赤い棒というか、型の名台詞が、青字なんですけど、語らっておられています。ザクとは違うのでザクとはの方が青字ならいいのではとちょっと思わなくもなくもないんですが、まあこの表紙で赤だとちょっと悪目立ちしちゃうっていうのはあるかもしれないですね。まあそういったネタ半分、知り合いの宣伝半分で紹介させていただきました。開発がてらサークルブース行ってちょっと見てみたいと思います。というわけで、16冊ここまで紹介したようです。どうなんでしょう。収録時間的にはもう1時間5分を超えているので、これを全サークルやった実績というか、実例が、まあ僕がやったんですけど、あるって考えると、非常に狂気の沙汰だなと思います。まあサークル読み上げやった時は、本当にサークルの紹介だけだったんで、こんなに一冊一冊に時間かけなかったんで、 30秒なんなら1分もしない30秒ぐらいで1サークルバンバンやってって、1時間ぐらいの7本とか撮ったんですかね、撮ったと思うんですけど、まあ、やっぱ技術書店現地で本見るのも楽しいんですけど、こうやってポッドキャストでこの本気になる、あの本気になる、このサークルさん気になる、やるの楽しいですね。で、今回まあ知り合い枠ということで、別に知り合い枠で紹介したわけではないんですけど、たまたま見かけたんで紹介しただけなんですけど、水流さんとか大瀬さんとか紹介したんですけど、個人的には他にも味噌豚トロ定食さんとか、あとは親方プロジェクト、これまあ合同誌のサークルさんで僕も参加してるっていうのもあるんですが、あとは脆弱性診断研究会さんだったかな、ニルヒーさんという方がやられているセキュリティ系の本だったりとか、あとは毛布カブールさんかな、毛布さんって呼んでるんでちょっと正式なサークル名あれなんですけど、あたりの方ですとか、知り合いの本の方、これで今名前出さなかったじゃねえかって言われたらちょっと怒られそうなんですけど、まあ他にも知り合いの方いっぱいいらっしゃるんで、ちょっとその辺の挨拶含めて一通り会場はまた回って、ああ感想のポッドキャスト撮るのもいいかもしれないですね。感想用に戦利品として買うなら罪本という言い訳も立ちそうな気がするなというのはありますね。まあそのあたり含めてちょっとやっていきたいかなと思います。まあ、まずこのエピソードを夕書店の 初日じゃないや、当日前に出さないとっていうのがあるんで、とっとと締めていきたいと思います。といったところで、まあ、収録では当然流れてないんですけど、裏で音楽が流れていると思いますが、おそらく開幕というか始まった時も音楽が流れていると思います。こちらはフリー素材というかフリーライセンスの音楽になりまして、とあるポッドキャストさんがこの音楽、まあ、開始の方ですね、今エンディングの方を流してるんですけど、オープニングの方で流れている曲をとあるポッドキャストさんが BGM に流していて、いいじゃんって思ったので、インスパイアさせていただいたというものになります。ちなみにオープニングの方の曲のタイトルが野良猫は宇宙を目指したというタイトルの曲になってまして、こちら YouTube の動画、例えば解説動画ですとか、ゆっくり動画、ゆっくり解説動画ですとか、ゆっくり実況、まあ実況はあれか、ゲームの BGM 使うんであるかもしれないですけど、まあそういった YouTube の動画でよく使われている BGM になりますね。個人的には宇宙関係の解説ゆっくり動画で流れているのをよく聞いていた曲で、大好きな一曲になります。で、今かかっているエンディングの曲の方が2時23分 AM 2:23 AM ですね。 AM 2時23分っていうものが正しいのかなという曲で、こちらもよく YouTube の動画のエンディングなどで流れている曲のイメージが強いです。僕が見てる動画だと料理系、お料理系の YouTuber? お料理系ゆっくり動画っていうんですかね、エンディングとかで流れてたりするので、こちらも大好きな曲なので流させていただきました。というわけで締めに入っていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ご意見ご感想のほか、ゲスト出たいよとかっていうのも気軽に送っていただければと思います。さらにさらにお願いになりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクから支援可能となっておりますので、やってやるぜという方はポチッとしていただけるとありがたい、大変ありがたい限りでございます。というわけでゲストもいないので、私ホルテの宣伝をしておくと、まあ、今回テーマで取り上げた自由書店16の新刊ですね、 IT エンジニアとして生きる技術を自由書店16で新刊として販布いたしますので、 何卒よろしくお願いいたします。ちなみに今回紙の本は40部印刷しましたので、まあ、多少端数が入ったとしても41人だと思うので、どうなんですかね。義書博がちょっと出れなかったんで、義書店だけっていうことで50じゃなくて40にしたんですけど、余るか在庫になるか足りないのか全然わからないですが、今のところのツイッターの反応を見ていると、前回の新刊であったコンポーズマルチプラットフォームですね、コトリンコンポーズマルチプラットフォームよりもリアクションは良さそうな感じですが、まあ、前回のコンポーズマルチプラットフォーム本は義書店と義書博両方で販布して50部全部出た、完売したという感じだったので、どう転ぶか、義書店のみでどう転ぶかわからないですね。ちなみに紙の本はイベントでしか出さないです。あのオンラインマーケットで紙の本注文はできないので、紙の本欲しいよって人はお手数ご足労ですかね、おかけして申し訳ないんですが、池袋までぜひ今週日曜日よろしくお願いいたします。まあ、あの個人的に飲み行くついでにちょっとくれよって言うんだったら全然あの手渡しするんで、それはそれで DM なりリプなりくれれば、あの飲み会を催した上でお渡しするんで、全然そんなので構いません。まあ、在庫があればの話ですけど。というわけで、今回は86回目ですかね。第86回目は、義書店16の新刊の宣伝と、オンラインマーケットで気になった本をいくつかピックアップして話してみました。最後までお聞きいただきありがとうございました。